神様は目に見えないお方でありますけれども、いつも共に、私はそれ気がついていないんです。問い旗に私を囲んで私を守っていてくださるということが聖書の書いてあるんですね。我が臨在に汝と共に行くべし、私自身はあなたと共に死に行く、私はあなたの前に行くよ、あるいはあなたの死んだりに私が行く、前にも後ろにも主は伴ってください。山々がエルサレムを囲んでいる、主は今から常しえにその神を囲まれ囲んでいてください。主の守りと助けが囲んでいる。私がその巣の雛を呼び起こし、その子の上に舞いかけるように、そうなんです、親鳥のように雛を羽を広げてその懐に守ってくださる。そして常しえにいます神はあなたの住む体に下には永遠の腕があるのがあるんですね。なんという素晴らしい共におられる神様の約束でしょうか。共に、前に、後ろに、周囲、上に、前後、左右に、下から私たちを取り囲んで私たちを守り支え助けてください。そういう約束、お前の下には、お前がどう失敗してどう転んでいつでもお前を支え私の永遠の腕があるんだ、そう語ってくださったと思いました。お話をそろそろ終わりますけどね、一つのこの方のことをこのお話して終わりたいと思います。チャールズ・インドというこの昔の方であります、日本にも来たことがある有名なイギリスの宣教師ですね、チャールズ・インド。この方がある年の11月にアイルランドというところで教会の集会をしておりました。アイルランドの11月と言いますと本当に荒れる、毎日毎日がもう本当に荒れる、そういう季節だそうです。その夜は特にひどい嵐だったということでありますが、郊外の素晴らしいホテル、それはレンガ造りのどっしりとしたお城のような家だったそうですけども、そこにこの先生は泊まっておりました。朝朝食のために海岸に降りてまいりますと、昨晩の嵐は相変わらず吹き荒れているわけでありますね。雨は土砂降りです。木の枝はあちらこちらにたわり、こちらに濡れ、葉はちぎられて待っていると、まあ、そういう暴風であります。まさに嵐。しかしこの方はふとですね、部屋の中を見ていたんですが、その時に気がついた。外はこれだけの嵐、暴風なのに、この家の中は、なんというこれまた、穏やかさに満ち満ちている。暖炉が赤々と燃えています。パチパチという音が聞こえる。素敵なろうそくが灯されております。真っ白なクロスの上に朝食が乗っかっている。温められてます。その家の中の光景というのは本当に穏やかそのものなんですね。その時にこの先生の心の中に神様の言葉が語りかけてありました。この外は荒れ狂う暴風なのに、この部屋の中は平和そのもの、なぜか、それは言うまでもなく嵐と私の間にこの堅固な家があるからです。その家の中に守られている。この家の中にあって、私は安全なんだと思った時に、ふと心の中に細い御声が語りかけられたような気がしたそうですね。チャールズ、私はあなたを嵐のない世界に連れていくことを約束します。またあなたに嵐が吹き寄せないのでもない、あなたにもやはり嵐は吹くでしょう。しかしその時には嵐とあなたの間に私が入ります。あなたは私にあって、私の中にあって平安なんです、平安なんだ、こうおっしゃる。まあ実はね、それで終わらないです。その後間もなく神様はこのことを じゃあ先生の家族に実現してくださいどうしましょうか。その時代ですね、ヨーロッパの国々はですね、第一次大戦のヨーロッパ戦争を戦って戦争してた。ある日イギリス陸軍からの一つの電報が届きました。その電報には何て書いてあったか。その文言は家庭の中に大嵐を巻き起こした。それはかねて従軍中の長男さんが戦死したという知らせ。その知らせに奥さんが一緒に泣き伏しています。二人の妹たちが床の上に倒れて泣いて、私は震えてて電報を持って電報を持ったまま立ち尽くしていましたと書いてあるんですね。しかしまさにその時その一瞬、神様は私たちを嵐の中にお立ちくださいました。その時何とも言えない深い確かな平安が私たちに臨んだのです。そう書いてありました。あ、それがどういうものだったかということは詳しくは書いてないんですけど、嵐と、この知らせがもたらした嵐、大嵐と、長男が、愛する長男が戦死した、たった一人の息子さんが戦死した、大嵐、震えるで電報を持って立ち尽かなかった。だけどもその瞬間、瞬間我々安息を先生が浴びていた家族、奥さん、家族、これもう本当に理屈を超えてますけどね、深い平安が私たちを包んだというわけですね。私たちは本当にこういう種類の深い神様の平安というのを、ね、私たちは必要としてるんじゃないでしょうかね。私はあなたを嵐のない世界に連れていくことを約束します。そうですね、クリスチャンでもいろんなことがありますよ。いろんなことが起こっているわけです。またあなたに嵐が吹き寄せないのではありません。あなたにもやはり嵐が吹くでしょう。しかしその時には嵐とあなたの間に私がどんな中に、この我のために死んでしまいないとされた、この安息を約束されたことの優しい神が、私たちを抱えてください。私たちと共に立ってください。私たちを囲んでください。上から、下から、横から、前から、下から支えて、私たちを保ってくださるというですね、驚くべき安息と、神の平安、安息と、皆さん、私たちも必要じゃないですか。私のこの人生においてまあ何事もないようにと願いますけど、だけども神様の説の中にあってどういうことが起こるか分かりませんし、また私たちは誰もがやがて死の大嵐を一人一人迎えられます。この安息を持たないで私たちはそこに立つことができません、ね、全て重荷を負って苦労しているものは私のことはできません。私のことはできません。行く先を間違えないようにいたしましょう。本当に優しく実力を減り下って私たちを招いてくださる私たちの救い主のところに私たちが行きたい。このお方の上に一切をして安息し、またこのお方の中に私たちは一切を求めて安らぐさせていただきたいと思います。そしてこの安息は決して私たちから奪われることはないんです。イエス様と共にある限り私たちから奪われることはないんです。この安息の中に、この安息に生かしめられるお互いで会わせていただきましょう。祈ります。天の地なる神様、今日も優しく イエス様、あなたは私たち一人一人をありのままの状態、全てのことをご承知ご存知の中に、ご主の平安の中に、安息の中に招いていてくださることをありがとうございます。主よ、全くその資格もなく、汚れておろか、またあなたに対して不従順な不信仰なものであることがありますけど、本当に主よ、私もあなたの安息平安が必要です。どうぞこの安息をください。あなたのもとに参りますから、どうぞこの安息を私に添えてください。どうぞ入り、主のもとに私たち自分自身をそう委ねし、この恵みに全ての方が一人一人が入ることができますよ。またこの恵みにあるものがさらに深いキリストの内にある安息の中に導かれて、どうぞこの祝福の中に生きることができますよ。どうぞ一人一人祝福してください。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。